おはようございます。
久方ぶりに聖母教会こうしてお世話に応用させていただきますことを本当に嬉しく思っています、はい、パーキンソンという病が進んでまいりまして、あれよあれよという間にご覧のごときよぼよぼおじいちゃんになってしまいました。もう大好きな聖母教会で御用はできないなと思っておりましたが、皆様方は一生懸命祈ってくださって、こうして今日は支えられてご奉仕に預からせていただいております。本当に嬉しく主の御名をあがめております。どうぞ御用が全うできるように、説教中もどうぞ祈っていただきたいと思います。キリストの花嫁にふさわしくという今日は説教題でございます。今長いところ読んでくださいましたが、創世記の24章からアブラハムの息子のイサクのためのお嫁さん探しのお話でございます。年老いた族長のアブラハムは息子イサクのために嫁を迎えなければならないと思いました。そこで大層忠実なしもべでありましたエリエゼルという人をアブラハムの生まれ故郷にまで行かせまして、そこからイサクのためにふさわしい嫁を見つけて連れてくるようにと命じたのです。まあ重大な任務を受けました。このしもべは10頭のラクダを連ねまして、数々の高価な贈り物を携え、アブラハムの出身地に向けて旅立ってまいりました。何日も旅を重ねて目指す地に着きました。アブラハムのしもべは夕暮れ時、町の外にある井戸のそばにラクダを休ませました。そこに町の女たちが大勢水を汲みにやってくるからでありました。信仰の厚いしもべはまず井戸のそばにひざまずきまして、神様が主人の息子の妻となるべき人をどうぞ導いてくださいと祈ったのです。神様、私が井戸の傍らに立って町の娘たちが水を汲みに出てきたら私に水を飲ませてくださいと言い、その娘がどうぞお飲みくださいと言って私に水を飲ませてくれ、その上にあなたのラクダにも水をあげましょうと言ったら、その娘こそイサクのために神様が定めておられる方であるということを分からせてください。こうして彼が、皆さん、まだ祈りが終わらないうちに一人の娘が水瓶を肩に乗せてやってきた。それはリベカという名の非常に美しい娘でした。リベカは泉に降りていきまして、水瓶に水を満たして上がってまいりました。そこでアブラハムのしもべは、どうぞ私に少し水を飲ませてくださいと言いました。すると彼女は、さあどうぞお飲みくださいと言って、水瓶を素早く下ろしますと、水知らずのしもべに水を飲ませてくれた。そして彼が水を飲み終わりますと、彼女は言いました。 あなたのラクダにも水を汲んで差し上げましょう。そう言って急いで井戸に降りて行って水を汲み、水舟に開けて、また井戸に行って水を汲み、まあ何度も何度も繰り返しては10頭のラクダ全部に水を飲ませたのです。ラクダラクダって書いてありますけど、決して楽な仕事じゃない。この娘が皆さんイサクの花嫁となったのは言うまでもないことであります。さてリベカはイサクの花嫁として選ばれましたが、その選びを文句なしに決定づけたのはリベカの行為でありますが、どんな行為であったでしょう。それはラクダにも水を飲ませたということです。リベカの皆さん、この行動行為は当たり前を一歩超えた行為でありました。当たり前を一歩超えた行為。アブラハムのしもべはどうぞ私に水を飲ませてくださいと言いました。すると快く旅人に水を与えたのです。水をくださいという求めに対して快く水を与えるということは、まあほとんどの人ができる親切でありましょう。普通の当たり前の行為でありましょう。水を飲ませてくださいと求められてそこを向いてしまうような人というのはまあいないでしょう、あまり。しかし水を与えただけでなくて、求められもしないのにそこに10頭のラクダに気がついて、そのラクダに進んで水を飲ませるということは当たり前の行為ではありません。当たり前を一歩超えた行為だと言えましょう。この当たり前を一歩超えた行為のゆえに、リベカはイサクの花嫁としてのまあ素晴らしい栄誉と祝福を神様から頂戴したのであります。この当たり前を一歩超えた行為について今朝お話しいたしたいのです。三つほど大切なことがあります。第一は、ラクダに水をやるということは求められたことではありません。全くの自発的な行為であったということです。全くの自発的行為、自ら進んで行った行為。ところで幼子というものは日に日に成長していきますね。ここにもお子さんの声が響きますが、このどんどんどんどん成長していく幼子、その行動も変化してまいりましょう。いつも親からああしなさいこうしなさいと言われていますが、時々親から言われたのではないのに、自分から進んで弟に自分のお菓子を半分割ってあげるというような行為を見ると、小さな行為であっても親は何とも嬉しく思うでしょう。子供は成長している印です。信仰生活においても自発的な愛の行為、愛の技、これこそ尊いのです。命じられ言われてする、これはできるでしょう。しかしそれを超えた自発的な 自ら進んでする愛の技こそ神を喜ばれるのであります。そしてそれこそが信仰生活において成長したものと言えると思います。イエス様が私たちがどのように隣人を愛さなければならないか、良きサマリア人という有名な例え話を持ってお話になったそのことをご存知でありましょう。ルカの福音書を開いてみましょう。ルカの福音書の10章の30節から35節。ルカの福音書の10章の30から35。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま妻子が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人は旅の途中そこに気を合わせて彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し宿屋の主人に渡した。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。強盗に襲われ半死半生の体で道に捨てられた旅人を見ながらですよ、祭司もレビ人も見て見ぬふりをして通り過ぎていった。いずれも神殿で神に仕える人たちではありませんか。自分に迷惑が及ぶ犠牲を伴うと思ったからです。しかし皆さん、もしですね、多くの人々からその場に多くの人がいて見ていたとしたらどうでしょう。この二人は助けたでしょう。なぜなら自分の名誉と評判を失うことになるからです。仕方なくしたでしょう、強制されて。でも誰も見ている者はいなかった。ですから見て見ぬふりをして気がつかなかったようにして通り過ぎていったのです。皆さん、誰も見ていないとき、その人の本当の姿がわかるんです。で、神様はこの姿を見てらっしゃる。何も強制されないときに何を考え、何を語り、何をするのでしょう。リベカは人から言われたのでも強制されたのでもない。それなのに十頭のラクダに水を飲まされたのです。さて、第二のことは愛による犠牲の行為ということを申し上げたい。十頭のラクダに水を飲まされるという当たり前を一歩超えたリベカの行為は愛による犠牲の行為。女の手で十頭のラクダに水を十分に飲ませるということは、これは容易なことではなかったと思います。泉に下っていって水がめに水を満たして、それを肩に乗せて運んで 水船の中に開けるというこの行為を繰り返し繰り返しするので10頭のラクダにリベカはそのライノの犠牲を求められたんではない、自分から進んで行った、自分にとって痛くも痒くもない犠牲の伴わない奉仕や犠牲の伴わない愛、犠牲の伴わない捧げ物などは少しも価値がないのです。良きサマリア人は倒れている旅人を見るとどうしました、同情したの。そしてオリーブ油とブドウ酒を注いで傷の手当てをし、ロバに乗せて宿屋に連れて行って一晩中解放し、そして宿屋の主人に金を渡して手厚く世話を頼んで、足りない分があったなら費用は後ほど自分が払うてん。これが皆さんイエス様が私たちに求めておいでになる隣人に対する愛の技なのです。ルカの十章を開いていらっしゃいますが、今37節を見てくださるとそのおしまいの方にあなたも行って同じようにしなさい、あなたも行って同じようにしなさいとイエス様はおっしゃっていらっしゃるのです。さて第3番目に大事なことですが、それは愛による犠牲のこの行為はどこから生じるか、どこから始まるか。当たり前を一歩超えたこのような行為はどこからどのようにして生じるんでしょう。それは皆さん申し上げます、自分に死ぬ時です。自分中心に自らの肉の欲に従ってひたすら生きている限りできません。使徒パウロはイエス様のご生涯を見ようとおっしゃっています。今度は有名なピリピの手紙の2章をお開き願います。ピリピの2章の6節から8節、ピリピの2章の6節8節、6節から8節。キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従え、実に十字架の死にまでも従われました。イエス様は神の御子でおいでになります。それなのにご自分のことをお求めになりませんでした。父なる神様の御心にお従いになり、私たちのために人となって自分を無にして使えるものとなり、しもべとなり、死にまでも、それも呪いのあの十字架の死にまでもお従いになった。パウロは言います。自分のことだけでなく、他の人のことを顧みなさい。キリストが抱いていたと同じ思いを抱きなさい。キリストイエスの心を心とせよと言っているんです。自分を無にせずして、自分に死ぬことなくして、キリストイエスの心を心とするということは、皆さんできない。すなわち自分に死ななくては使えることはできません。 リベカのうちにこの使えるものの姿が見出されています。この姿こそ主の花嫁であることを決定するものなのです。ところで皆さん、イサクという人はイエス・キリストの雛形だと言われているんです。イサクがイエス様の雛形であるとすると、ラクダに水を飲ませた花嫁のリベカはイエス様によって贖われて救われた私たちのことを言っている。あなたこそキリストの花嫁です。はじめに申し上げましたように、私たちクリスチャンはイエス様の花嫁なり、一人一人がイエス様を信じ、イエス様と一つとされた花嫁であるよ。皆さんに申し上げたい、イエス様は再びこの世界においでになるということです。そのことをご存知でしょう。花婿イエス様はやがて栄光のうちに花嫁を迎えるために天から下ってこられるんです。その日、私たちのこの癒やし弱い体、座骨神経痛で倒れたり、パーキンソン病でフラフラしたり、ちょっとした気候の変化で体調を崩したり、本当に私たちの体は弱い。そうですが、この弱い体が花婿であるイエス様と同じ栄光の体にイエス様がおいでくださる日に一瞬に変えられて、そしてどこへ行くかというと天に引き上げられていくんです。そういう日が来るんです。本当にそうです。なんと素晴らしいことでしょう。私たちはその日を待っている主の花嫁。聖書の一番最後は黙示録ですが、その22章には主イエスよ来てくださいという言葉で締めくくられています。主イエスよ来てください、いらっしゃいます、必ずいらっしゃいます。お互いのこの地上の生涯の日数はどんどんどんどん少なくなっていきます。いよいよ最後の直線コースに私などは入っている。花婿なるイエス様の御前に立つ日が近づいているのです。終わりまで歩んで休みに入れと神様は老人となった預言者ダニエルにおっしゃいました。そうです、終わりまでイエス様の花嫁にふさわしく、花婿なるイエス様の心を抱き、使えるものの姿をどうぞ崩すことのありませんように。最近読んだ本の中に一人の牧師が書きました手紙が紹介されておりました。素晴らしい手紙なのでプリントして持ってまいりました。どうぞジョン・トッド牧師の手紙というこのプリントをご覧ください。昔アメリカのバーモント州にジョン・トッドという大層有能な牧師がおりました。この人は6歳の時に両親が亡くなってしまいまして、子供たちは引き裂かれて別々の親戚に引き取られていきました。ジョンを迎えてくれたのは15キロも離れたところに住んでいた優しいおばさんでした。ジョンをとっても可愛がり、 よく面倒を見てくれましたので、我が家同然でありました。こうしてジョンは15年間おばさんと暮らして、その後家を離れて牧師になるために学んで、牧師となって大変力ある働きをしたのです。で、彼が中年になった頃のこと、年老いたおばさんから手紙が届きました。重い病に倒れ、もう回復の見込みはないという悲しい知らせと、今死の恐れと不安の日々を送っているという文面でした。気の毒に思ったドッド牧師はすぐおばさんに手紙を書きました。おばさん、私が6つの時、一人ぼっちになって世の中に放り出された時から35年になります。おばさんが私を引き取って母親になってくれると言ってくれて、おばさんの家に向かって15キロの旅をしたあの日のことを私は決して忘れません。おばさんは迎えに来てくれず、黒人のお手伝いさんがやってきたのでがっかりしたこと、馬の背に乗りお手伝いさんにしがみついて家に向かったとき、私は悲しみと不安でいっぱいでした。日は落ちて辺りは暗くなり、寂しくて怖くて仕方がありませんでした。おばさんはもう寝ちゃっているかなとお手伝いさんに聞くと、とんでもない、おばさんはあなたがお着きになるまで起きておられます、もうすぐ家の窓明かりが見えてきますよ。やがて森を抜けると、その通りろうそくの火が見えてきました。そしておばさん、あなたは家の入り口に立って待ってくれました。私の姿を見ると走り寄って手を差し伸べ、私を抱き上げて馬から下ろしてくれました。暖炉には赤々と火が燃え、テーブルには温かい夕食が並べられていました。夕食を済むと私を新しい部屋に連れて行ってくれて、一緒にお祈りをし、私が眠りにつくまでそばにいてくださいました。おばさん、なぜこのようなことを今あなたに思い出してほしいのか、お分かりですね。まもなく神様は使いの者をおばさんのためによこし、新しい家に迎え入れてくださいます。その時を、その旅を恐れたり、死の死者を怖がったりすることはありません。35年前、あなたは私にしてくださったように、今度は神様がおばさんのためにしてくださいます。どうぞ信じてください。あなたの旅の終わりには心温まる歓迎があなたを待っています。ジョン・トッド。感動する素晴らしいお話ですね。手紙ですね。皆さん、イサクの花嫁リベカのように、お互いも花婿イエスの心を心とし、天の御国からお迎えが来る、必ず来ますから、どうぞ歩み続けていこうじゃありませんか。お祈りします。主よ、 私たちはかつては欲望のままに生きて罪を犯し永遠の滅びに至るものでした。憐れみによって贖われて神の子とされたのみか、イエス様に愛せられる花嫁としてくださいました。なんという恵みでありましょう。どうぞいよいよ心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くして主を愛する者としてください。花婿なるイエス様の心を心とすることができますように。どうかイエス様が生きられたように生きる花嫁としてください。まもなく花婿なるイエス様、あなたをおいでくださいます。アーメン。イエス様よ、主イエスよ、来てください。御前に立つことができるようにどうぞ私たちを備えさせてください。どうぞこの聖母教会を祝し、キリストの花嫁なる教会としていよいよ輝かせてくださいますように。イエス様の御名によって。
アーメン。